大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく、私たちを清めてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、まことにあなたは人の魂を死から、人の目を涙から、人の足をつまずきから救い出してくださる神様です。あなたは情け深く正しい、まことに憐れみ深い神であられます。人の魂の憩いはあなたにあります。この私たちの告白が、この礼拝の時とともに、私たちのすべての時に真実となり、賛美となりますように。今日もあなたの皆を賛美し、あなたの御心に従うことを喜びとする者たちを祝福し、平安をお示しください。あなたの尊い皆のために生きたい、その願いを一層強めてくださいますように。私たちの生きる力がそこにあるからです。罪と咎がゆえに、あなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年もこの地上に来られた御子イエス・キリストが十字架につけられた時を覚える受難節を迎えました。御子を与えられるほど世を愛された、この真実がいかなる福音、命の言葉であるか、これまでより深く知るようにしてください。人の罪はどれほど悲惨なものでしょうか。私たちは人の罪について無知ではなく、気づくもの、知るもの、分別するものでありたい。それゆえにあなたが御子を通してなされた恵みを、今より深く知るものとしてください。人のために主がなされたことが福音として知らされたのも2000年です。この世は依然として闇の中にあります。それには歴史上にあった教会、また今を教会として歩む私たちの責任とも感じます。だからこそ、この受難節の時を、主の十字架の意味をまっすぐに受け止める時と過ごすことの意義が大きいととも思います。どうか一人一人罪の道から遠ざけ、十字架の力を心と体に身につけて生きるものとしてくださいますように。どうかこの時代に福音の力を示す教会として用いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。 国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書第10章第25節から37節、新約聖書126ページ下の段をご覧ください。ルカによる福音書第10章25節、するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし、彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。
ある時イエス様がこんな話をしてくださいました。ある人がエルサレムからエリコの町へ下っていく途中、エルサレムという町には神様を礼拝するための大きな神殿がありました。ちょうど私たちが今教会に来て礼拝をしているように、この人もこの神殿に行って礼拝を捧げた帰り道だったかもしれません。その帰り道にこの人は追い剥ぎに襲われてしまいました。追い剥ぎって何だろうと思うかもしれません。追い剥ぎはこの人の服を取ってしまって、その人を殴りつけて半殺しにして行ってしまったんです。この人はもう死にそうだったんです。でもまだ生きてました。一体どれくらい長い間その人はそこに倒れていただろうと思います。 そうするとそこにたまたま祭司という人がやってきました。祭司という人は神殿で神様に捧げ物を捧げる、神様のための大事な仕事をする人だったんです。今この教会で言ったら私みたいな人かもしれません。でもその祭司は死にそうな人を見ると、その人死にそうだって見たのに道の向こう側を通って行ってしまったんです。ひょっとしたらこの祭司はこの今死にそうな人とさっきあの同じ神殿で神様を礼拝していたかもしれない。でもその祭司は見たのにまるで見てないかのようにして道の向こうを通って行ってしまったんです。またその人一体どれくらい倒れたままだっただろうなと思います。そうするとまたそこに人がやってきました。レビ人という人でした。レビ人も神殿で祭司のもとで神様のためのお仕事をする人だったんです。今この教会で言ったら礼拝でいろんなお仕事をする人がいますけど、その人のことかもしれません。でもそのレビ人も死にそうな人を見たのに道の向こう側を通って行ってしまったんです。ひょっとしたらこのレビ人もさっきあの同じ神殿で同じ神様を一緒になって礼拝していたかもしれない、同じ仲間だったかもしれないんです。でもその仲間が死にそうになってるのを見たのに行ってしまったね。どうしてって思います。この前幼稚園でこのお話をした時に子供たちはこう言いました。意地悪って。本当にそうだと思います。どうして同じ仲間なのに助けてくれないんだろう、見ているのに行ってしまうんだろう、意地悪って。でも私はこの話をした時、そして今もこの話をしているととっても心が苦しくなるんです。子供たちとみんなと同じようにあの人意地悪って言ってれば済む話でないからなんです。自分にもこの祭司やレビ人と同じようなところがあるなと思うからです。どうして祭司やレビ人は死にそうな人を見たのに行ってしまったのか、理由があったからかもしれません。ひょっとしたらまだ追いはぎがそこに隠れていて助けていったらその追いはぎが自分のことを襲ってきて自分もやられてしまうかもしれない。だから怖くなって自分を守ろうと思って行ってしまったのかもしれません。あるいは祭司やレビ人はもうこの人死んでしまったと思ったかもしれない。祭司やレビ人は死んだ人に触ってしまうと自分が汚れてしまうので神様の大事な仕事ができなくなってしまうんです。神様の仕事ができなくなってしまったら大変だ、そう思ったから 神様の仕事をするために行ってしまったのかもしれない。あるいは神殿でやっと仕事が終わってお家に帰るところ、お家に帰ったら自分の大事な家族が待ってるから早く帰って一緒に過ごしたいと思ったのかもしれない。自分を守るため、仕事のため、家族のため、こういうふうに思うこと私たちもあると思うんです。イエス様は隣人を自分のように愛しなさいって言われました。でも本当にいつもその通りにしていたら、今日この教会から家までの帰り道に困っている人に出会って一人一人一人一人ずっと助けていったら、いつまでたってもお家にたどり着かない。自分の生活する時間がなくなってしまう。自分の生活できなくなってしまう。仕事だってできなくなってしまう。そう思っていろいろ理由を考えて、いろいろ言い訳をして、死にそうな人見てたのに、まるで見てないかのように通り過ぎていってしまったことあったと思うんです。そうやって自分と一緒に生きていた仲間がどれだけ離れていってしまっただろう。ところがそこにサマリア人という人がやってきました。サマリア人はその人を見ると哀れに思いました。哀れに思うっていうのはお腹が痛くなることなんです。死にそうな人を見たときに心でかわいそうと思うだけでなくて、お腹も痛くなる。そうするとそのサマリア人はその人に近寄っていって、傷に油を注いで、ぶどう酒を注いで、包帯をぐるぐるして、自分の乗ってきたロバにその人乗せてあげて、宿屋まで連れて行ってあげて、そして一晩一緒に泊まってお世話をしてくれました。次の日になるとこの人は銀貨2枚を取って宿屋の主人に渡して言いました。この人助けてあげてください、もしもっとお金がかかったら帰りに払いますって。そうイエス様は話を終えられるとこう言われました。さてこの3人の中でこの追いはぎに襲われた人の隣人になったのは誰でしょう。追いはぎに襲われた人の隣人になったのは誰でしょう。イエス様に尋ねられた律法の専門家は言いました。この人を助けた人ですって。皆さんも誰のことだか分かると思います。そしてイエス様はおっしゃったんです。さああなたも行って同じようにしなさいって。イエス様は皆さんにも言っておられるんです。あなたも行って同じようにしてごらん。でも同じようにするって何をしたらいいんでしょう。イエス様は隣人になったのは誰かって聞かれました。隣人になるってどういうことでしょう。隣人っていうのは誰か自分に近い人っていうことです。だから隣人になるっていうのは近づいていくことかもしれません。でもどうしてこのサマリア人は近づいていったんでしょう。 祭司とレビ人は近づいていきませんでした。どうしてサマリア人は近づいたんでしょう。どうしてだったでしょう。哀れに思ったからですよね。お腹が痛くなったから。皆さん、自分の周りに苦しんでいる人がいるときにお腹痛くなりますか。かわいそうって思うときにお腹は痛くなりますか。お腹って自然に痛くなるんですよね。どんなにイエス様に隣人を自分のように愛しなさいっていうことを聞いて知っていても、困った人がいてかわいそうと思っても、あ、お腹痛くなってないって、お腹よ痛くなれ痛くなれって言ってもお腹は痛くならないんですよね。祭司とレビ人がどうして近づいていかなかったのか、お腹が痛くならなかったからなんです。そしてそれが私たちの姿なんだと思うんです。どうして私たちが祭司やレビ人になってしまうのか。イエス様の大事な教えを知ってるのに近づいていけないのか。お腹が痛くならないんです。本当に苦しんでいる人がいるときに、まるで自分も一緒に苦しんでいるかのように、同じように苦しむことができないから。苦しんでいる人を見ているのに近づかないで向こうを通って行ってしまうのは、自分のこと仕事のことでいっぱいになってしまって、言い訳してしまって、神様、これでも私は十分しっかりやってます、神様分かってくださいますよねって言ってしまって、お腹の中は全然痛くなってない。苦しんでいる人見てるのに、まるで見てないかのように言ってしまって、一緒に苦しめないのは、そういう私たちが、私たちこそ生きているのに半分死んでしまっている人かもしれません。追いはぎに襲われて死にそうになっているのは、苦しんでいる人と一緒に苦しむことができない、隣人を自分のように愛することができない私たちのことです。でもそういう人にイエス様はおっしゃったんです。さあ、あなたも行って同じようにしてごらん、同じようにしてごらん、あなたもできる。どうしてそんなことできるんでしょう。どうしたらいいんでしょう。だからイエス様が来てくださいました。本当に私たちのことをご覧になって、心を痛めるだけでなくてお腹も痛くなってくださるのは神様であられるイエス様だけです。憐れむっていう言葉、お腹が痛くなるっていう言葉、聖書で使われるのは神様とイエス様だけなんです。私たちがどこまでも隣人を自分のように愛することできないから、人が本当に苦しみを抱えているときに同じように自分もお腹痛くなって苦しむのでなくて、見てるのに見ないふりして行ってしまう私たちのこと、本当に心を痛めてくださって、イエス様は私たちを救うために近づいてきてくださいました。お祈りをしたいと思います。神様、愛することができない私たちです。そのためにイエス様が来てくださって、私たちの傷を 癒し続けていてくださいます。だから言い訳するのをやめて、もう一度私たちお互いに愛し合うことができると、望みを持って生きることができるように、隣人を自分のように愛することができるように、苦しんでいる人がいるときに自分も同じように自然に苦しむことができるように、近づくことができるように、私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。 皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。レントのご挨拶をイースター献金袋と一緒に上佐市に配布しました。ご覧ください。レント入りは今週の水曜日2月22日からです。そして今年の証しと祈りの会は3月26日に一度だけ行う予定です。その時に発表されない方は昨年同様受けた恵みをお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けます。そして今日は午後12時45分から2月定例役員会があります。役員の方は礼拝堂にお集まりください。そしてその後午後4時からはリモートでの聖書の学び会があります。どうぞご参加ください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けて、あなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。